今日久しぶりに三角持ってきました。三角の学び方は皆さん覚えてるでしょうか。聖書箇所の中で一人のことまず考える。そしてもう一人大体いるでしょう。もう一人について考えます。そして最後にはもちろん中心に一番大事なのは神様のことです。じゃあ今の読んだ箇所の中で中心の人物は誰でしょう。ギリオンでしょ。はい、ギリオンだね。そしてギリオンと一緒に有名な人もう一人いますか。聖書箇所をぜひ見てください。誰ですか。ギリオンと誰ですか。プラ。そうです。ユキ君覚えたね。プラゴミに関係ないだけどね。プラという人、聖書の中で有名でしょ。皆さんはよく覚えてるでしょ。実は、プラというのは、聖書の中で、この箇所以外には書いてありません。ここで名前2回書いてるのね。プラゴミに関係ない。ギリオンと一緒に、若者のね、一緒にいてた、プラ。について、今日話したらいいんだけど、プラのこといっぱい書いてありませんから、できない。まあ、神様のことを言えますけどね。実は、ギリオンの仲間ということは、あんまり書いてありませんね。詩式の中のいろんな人物は、まあ、デボラは違うんだね。デボラと、またバラクという二人一緒に行動しましたけれども、ほとんどは、一人で、サムソンもそうですね、大体ね。まあそういう女の方いましたけれども、だからこういう三角の学び方はできないかなと思ったんだけど、もう一つのやり方考えたんです。ギリアンは、紀元前、千、何だっけな、計算してみましたけど、紀元前1200年ぐらいですね。だからあの頃の文化とギリオンの状況のことと、私たちと比べたらどうでしょうかね、と。まあ、それで適用につながるんじゃないかな。まあ、気をつけなければ、現在の文化によって、あの3000年前のものを解釈すればとんでもないことですね。そういうふうにする時々そういう学者いますけどダメですね。私のよく勉強したグレンスという人がそういう人を言うんですね。あのところの勉強するんだけど現在の文化として解釈するべきですという学者よ。とんでもないね。でも比べることはいいですよ。私たちはどういうふうにギリオンを見てるのかと考えるのは意味がある。だから今日そういうことしたいです。もちろん最後には主のことを一緒に考えたいですね。じゃあ紀元前1200年、まあ、1300年だったかもしれませんね。詩式は350年間ぐらいのことです。そしてそれはイスラエルはエジプトから出て国に入って、エジプトから出たのは何年でしたろうか。二つの考え方あるんだけど、私思うのは紀元前。これを覚えるんですよ。あとテストに出ますからね。来週テストね。はい。来週の夕拝はテストします。あ、来週夕拝ないね。あ、残念。紀元1446年多分、エジプトから出た私の解釈です。違う数字の出す人と言いますけれどもね。まあ、結局、随分前。じゃそれはギリオンの時代のことを話しました。現在はどうでしょうか。3200年経ってるんですね。そして私たちは歴史に対するどういう態度があるかっていうによってギリオンの見方が全然違うようになるんですね。はい、歴史の大好きな人誰がいますか。諏訪兄弟は好きだね。はい、他にはいませんかな。まあ歴史は大変カタカナの名前いっぱい覚えるとか、数字を覚えるとか、何年とか大変だね、覚えるばかりだから嫌になったんだけど、でも本当に意味を考えてたらの勉強だったら素晴らしいね。あの時代にこういう起こったんだけど、どうしてそういう起こったかと、それは本当の歴史の勉強と思うんだね。じゃあ、現代は私たちは残念ながら多くの人は歴史嫌い。そして3200年前だったらそれは大昔だからまあ300年前ぐらいの歴史だったら意味があるかな。でも 現代の若者はどうでしょうかね、歴史に対する。現代を起こすと。誰かの名前を言わないんだけど、うちに泊まった二人、前ね、もう行っちゃったな。若い二人はね、翻訳について話しました。そして英語の翻訳の聖書がね、そして一人は言ったんでね、その New King James Bible ですかね、その昔の King James Bible じゃなくて New King James Bible、35年前ぐらいできた翻訳だけど、あれはもう古い。と言った。35年前ですよ、古い。新改訳は何年前できたかなと考えたら、そして結局その一人の考えでは、もっと一番最近できたは English Standard Version、 それの方が現代的だからその方がいいんだ。だから結局若い人だったら30年前、大昔、生まれる前でねということでね、あのようなことはやっぱりギリアもそういう考え方にないよね。だけど現代の人間には大昔の話だったら、ああ、それは関係ないね。あのような問題があるんです。クリスチャンの中にもあるんです。気をつけなきゃないね。皆さん、どっちが好きですか？人の働き。新約聖書でしょ？それとか詩式。内容、どっちが一番よく覚えてる？どっちがよく読む？まあ、詩式にサムソンがいるから、サムソン好きでね。いい話ね。教会学校やるね。ギリンやるね。だけど、やっぱりポールの生涯の方が、教会学校の方がよく教えるんでしょ。だから、あのようなことでね、私たちに問題あるんじゃないかな。クリスチャンでやれながら、ああ、ギリンは、ああ、それは旧約からね。なってしまってるんじゃないか。いきませんね。なぜなら、神様は、3200年前だったら同じ神様ですよ。時代変わってるんだけど、主はあの時代にもいましたね。旧約時代でも主は働いた。現在、教会時代はちょっと違うんだけど、やっぱり。でも私たちは教会の中だから、教会時代の中だ、新約聖書の時代だから、ギディエンは正しく判断してないんじゃないかな、という問題があります。いきません。じゃあ、ギリアンについてもう一つ言いましょう。ギリアンは何人でしたか？部族までも調べたらわかる。彼はもちろんイスラエル人でしたね。そしてイスラエルの土地にも住んでる。ギリアンについて一番最後に書いてる言葉見てください。8章の一番最後だな。8章の最後にその息子の時代の後でギリアンについて書いてるんだね。ギリアンがイスラエルに尽くした善意のすべてにふさわしいことをしなかったのね。結局ギリアンの子供をいっぱい殺したということになったんだね。でも彼はイスラエルのためにいいことをしたんです。ギリアンはイスラエル人、イスラエルのために用いられたということを一番中心ですね。これがギリアンについて言えることです。そして敵はどこの国でしたか？ここに書いてるね、12節は3つぐらい書いてる。東の国々から来るとか、アメレク人でね、という人だけど、一番大きいのはミディアン人です。ミディアンというのはアブラハムの子供でしたから、ある意味で遠い親戚ですけれども、ミディアン人ですね。イスラエル人とミディアン人の、知識の中に次々そうですね、イスラエルが行って敵がいる。それは次々の問題ばかりのことだね。でも、イスラエル人です。はい。じゃあ、今日、教会、ユハイに出てるは、ユダヤ人何人いますか？鼻はちょっと高い人だったら、そうかもしれない。私はそうかな、とか言いませんね。私たちはやっぱりユダヤ人ではないし、そして遠いところ、昔の話に、違う民族に対してあんまり、興味がない。自然に私たちはそういう問題あるんです。新約聖書入ったらラクダの話ありますか？人の働きはポールはラクダに乗ってローマに行きましたか？それ読んだ？誰も読んでない。ないねだからミディアン人はどういう乗り物というとラクダと書いてるでしょ。12節砂のように数えられないほど、そうです。 六章を読めばその中でもですね、六章もギディアンだね。六、七、八、全部ギディアン、全部読むべきです。額ら数えられないほどということです。馬だったらどうですか？数えられないほど馬だったら、私はアメリカ人として文化の話でね、西部劇あるでしょ。馬に乗ってるのを西部劇のよく見ました、子供頃ね。ゆきくんは西部劇が好きですか？馬に乗ってる日本にはあまりないね。でも日本のこの時代のあるでしょ、侍さんも馬に乗ってるでしょ。だから馬だったら、まあある程度は近いと感じますけれども、ラクダ、ラクダに乗ってございますか？もしかしたら島根県に行って、鳥取、島根だった、鳥取だった、どっちだった、乗った、乗った人いますか？文子先生乗ってない？
鳥取県です。
鳥取ね、すみません、島根じゃなくてごめんね。鳥取に行って乗ったね。乗ってないね、はい。だから結局これは文化的に民族的には遠いで、やっぱり私たちは自己中心で、関係ないねという反応がなりやすい。いけないね、自己中心です、悪いです、はい。でもそれで言えるのは、イスラエル人ですね、主なる神様はイスラエルを選んだんです。聖書の土台の基本的なアブラハムを選んで、アブラハムの子孫、そしてヤコブで、ヤコブはイスラエルという名前になってて、それで十二部族で、そしてそれダビデ後で出てくる、そしてそれとしてメシアが来るように、結局イスラエルは選ばれた民族だね。ということで、私たちは自己中心で気をつけるべきだな、はい。じゃあもう一つ、今日の箇所まだ言ってないね。はい、第3の要点ですけど、ギリエンの時代、四世紀の時代は、この間の時代です。何の間ですか？何の間？前にあるのは何ですか？ヨシュア記だね。そしてその前はモーセの方に移るでしょ。だからモーセの時代当てて、エジプトから出て、アロの40年、それからヨシュア、ヨシュア実は四世紀の中でも出てくるね。いいしようかな。それで、強い軍隊の、まとめてる国のイスラエルはヨシュアの下にいましたね。そしてそれがあってて、そして、あと出てくる王様のいるのは第一サムエルの中で、ダビデの時代とか、サウルも失敗でしたけど、でも、王様と、モーセ、ヨシュアの間。そして、間のは変化大きいから、問題だらけ。あんまり良くない。王様がいなかったからこうなった。18章1節、19章1節、そういうふうに書いて、もう一箇所も書いて、四世紀は誰に書かれてるかわからないんだけど、サミュエルの可能性あります。サミュエルはやっぱりサウルとダビデしてましたから、やっぱりその間の時代として見てて書いた王様がいない。ということだね。じゃあ、それはギリオンは間の時代にいる。大変です。敵が強くなっている。ヨシュアみたいな力がないですね。それで私たちは何かの間の時代の人間ですか？考えたことある？何の間ですか？
再臨と再臨の間。
何？
初臨と再臨の間。
ああ、再臨と、もう一つは？
最初のイエス様が
十字架と復活と、と再臨の間でね。そして、もっと大きく言えれば、旧約時代のイスラエル中心のイスラエルの時代と、将来は再臨の後で、カンナン時代、黙示録に書いてるね。また、ダニエルにも予言してる、エゼキエルに予言してるとか、結局その神の国となる。の間にあるは、教会。自分は間の人間として考えたことある？なんとなくないでしょ。私たちは、まあ、戦後生まれです。戦後生まれの人、はい、みんなね、私は一番上かもしれないけどね、戦後生まれだね。だからそれはその戦後だけど、次は何起こるか、間のことは次の戦争を言えば恐ろしいね。 まあ、クリスチャンとして思うのは観覧時代だな、黙示録に書いてる予言だな、間に住んでるというふうに考えるんだけど、それでやっぱり主が歴史をコントロールする、ギリアン導いて、私たちの時代も導いて、違う時代だけど主がいるということで、同じのは何ですか？信仰。信仰によって生きるのは変わらない。ヘブル人の手紙にもギリアンの名前出てるね。11章の32節。はい。じゃあようやく今日の箇所に入りましょう。ギリアンについて。ギリアンはどういう人でしたか？王様ですか？四式は難しい字でね。四式ですね。ライオンの意味じゃないね。それは違う言葉だね。でも、どういう人ですか？現代は獅子いますか？英語で言えばジャッジ。ジャッジ、英語で言えば裁判官いるでしょ？でもそういうジャッジじゃないね。違うんだね。ギリアンは、基本的には軍事的な責任があるかな。敵がかかってくるということ。預言者ですか？ある意味で予言しましたけど、勝利の予言ありますけど、8章の中で。でも基本的には6章、最初見てて、イスラエル人は6章1節を罪を犯して、それでミディアン人が6章1節ね、かかってくるのね。そしてそれで彼らは、イスラエル人は神様にお願いして、そしてすぐギリアンは出てくることではない。ある予言者が救わされた。そしてその人は、その預言者は名前書いてないけど説明するね。結局罪を犯してるからこのミディアン人がいるんだよという内容だから、ギリアンは預言者ではないです。また王様ではないです。獅子です。軍事的なことですね。じゃあ私たちはどうでしょう？自衛隊の人が今日いますか？あ、今日は、あ、いや、隠れてる。一人いますけど、それ以外には多分軍隊に入ったことがある人いないでね。そして、そうすると私たちは、そういう戦うとかそういう内容についてどう思うんですか？例えば8章。8章、ちょっとおさばにちょっと見てくださいね。私は日本語で力あればいろんなことを読みますけれども、7章の22節からの大勝利のことあるんだけどね。まあ、7章から読めばいいね。16章、300人いるでしょ、ギリアンの人たち。そして3つのグループに分けて、そして夜に出て行って、それは勝利になるんでね。だけど逃げてるのはミディアン人の、また攻撃に行くのは必要ですから、7章の後半には他の部族いっぱい呼んでていく。8章の中でいろんな細かい戦いとか、敵のリーダーは掴むとか、死刑にするとか、そういう内容ありますね。あのような話題は、軍人じゃないの危険、全然ない人として、どういう気持ち？やだなぁ、人殺しはいらないなぁ、っていうふうになりやすい。まあ、それは私たちでね。でも昔は、私は山口県に住みましたね。岩国米軍基地ある。そしてそっちは教会あったね。そしてあの教会の中で、まあ、英語の教会でしたけどね。大勢のアメリカ人いる。そして、その教会の中で、私はやらなかっただけど、友達募会して、そして、吉脇の、話するんだ。エリコの戦いとか、その後ね、愛という町ですか、そっちでは失敗になるとか、そしていろいろな戦いのことを吉脇の中で、また詩式の中でもここもね、詳しく書いてる、その軍人のクリスチャンでね、どういうふうに、どういう反応あるでしょうか。とても面白いですよ。こういうやり方は私たちも勉強、現在でも使うんだよ。やっぱりそういう驚く思う通りにしないことするんだね。ここにもそうです。そっちもそうです。まあ、神様のことも考えながらするんだけど。でも、 おそらく多くの人はそういうことあまり考えないね。でもギディアンはすごい将軍、上手でしたか？違う。あの300人にするのは理由は、7章2節見てください。理由は何ですか？結局大勢最初いましたね。でもそれは自分の力によって勝利になると思うから、それはいけない。ただ300人夜の方が攻撃者のためにいいですということだけじゃなくて、結局主は働いてるよ。ギリアンによってやったよということだけじゃなくて、主ですよ。導かれて勝利になった。でも軍人経験ないのは私たちはなかなか考えないな。はい。じゃあ、ギリアンはどういう人間でしたか？夢よね。子供たちもみんな教会学校学ぶね。ギリアンはすぐ、はい、やりましょう。違うね。怖がるんだね。ここでも、今読んだ箇所の中でも、7章の、何節でしたか。怖がるなら、7章ね。プラの話はそれに関係あるね。実節、恐れるなら、あなたに使える若者、プラと一緒に、まあ、見に行くんだね。ギリオンはそのところを初めて怖がってるんじゃなくて、6章の中で印を求められたね。何の印でしたか？覚え出すね。一回は、天使現れて直接ある。そしてそれはバールの祭壇壊す前、6章ね。そして次には、敵に、ミリアンに戦う前には、新しい白山市できた店に関係ある。皆さん、コストコに行ってもらうでしょうね。コストコに来た、ギリエンの印に関係あるものを売ってるんです。何でしょう？誰も言ってないよね。羊の毛皮を売ってるんです。オーストラリアからだね。ぜひ買いなさい。政治的だから。はい。そして一つだけ垂れなければ、毛皮の、まあ、塗って二つ三つでっかいのあるんでね。やっぱり濡れてるか濡れてないか、6章の後半に書いてるの印のことがありますね。やっぱりギリアンは有名のはその怖がることでしょ。はい。じゃあ、そういう印を求めるんだね。そのことによってそのプラが与えられたんだね。じゃあ、私と比べてどうでしょう。はい。皆さんは一人で何でも平気ですか？どうでしょうか。やっぱり二人で行った方が私たちのことですよね。現代の人間も二人で行った方がいいよね。すみません、例え話多いすぎるかもしれないけど、子供頃私は魚釣りよく行きました。そして私の住んでる地方は北海道みたいで、熊もいるし、まあ、近所の犬は一緒に行ったら一番良かっただけど、時々一緒に行ってたんだね。だけど、一人でやっぱり行くんだけど怖いね。だいたいもう一人いればいい。まあその犬でも助かる。そうだね。そして聖書的には、全体的には、弟子たち救わされたの、イエス様は二人ずつでしょ。またその、ヨシュア記の二章のスパイは二人だったでしょ。またもう一つは、第一サミュエルの26章だったかなと思いますが、サウルの軍隊に入っていく夜中のダビデは、もう一人アビシアイですか、一緒にいてたんだね。だからやっぱり、二人で行くのは私たちでもわかるね。ギリオンは特別に怖いじゃない。また敵の数でね、12節書いてるでしょ。数えられないほどの楽だ。ああ、すごい。やっぱり見てるんだね。現在でも。だからこれは3200年前だから関係ないというのは、やっぱり人間変わってない。現代でも同じことあるんだな。そして、神様はギリオンの弱さをご存知でした。ということ。弱いギリオンは持ちられた。これは何と似ているか、新約聖書の中では弟子たちは、ためらったというところがあります。大宣教命令の前で、ある人は疑ったと書いてるんだけど、あれはためらうんだね。マタイの28の17、ためらった。やっぱり、そして神様それをご存知ですから、イエス様は彼に近づいてきまして、そういう大宣教命令でね、 世の終わりまで共にいるということで、怖がることはない。主は共にいる、ということが夢です。はい、ようやく後半に入りました。はい、もう一つギディオンについて、7章の22節にはその大、まあ、そういう勝利の300人のこと書いてありますけど、敵は逃げて、また互いに分からないから、夜中だから互いに殺すとか、そういう状態になってて、8章に入ってて、その細かい勝利は次々ある。全体的には多分2週間以内とか、短い期間の中でその全部起こったと思う。それでギディアンで言えることは何でしょうか。ギディアンが変わった。ギディアンが変わった。勝利あったから変わった。8章の、すぐ印求めるんだけど、もう印求めない。8章の7節と9節には、その、イスラエルのある町にお願いして協力を求めて、そして彼らは反対してしない。ギディアンをまだ信頼してないから、そしてギディアンは予言します。私は戻るから、戻るときに、後にひどい面します。8の7と9と書いてありますね。その時にギディオンはもう、信仰増えてるか、確信あるか、それとか自信がついてるか、どっちでしょうね。それによって違うだけど、ギディオンが、やっぱり変わった。あの勝利でギディオンによってターニングポイントになる。そして人気者になります。8章22節見てください。どうなってるか。8章22は、ぜひ、あなたも、あなたの息子も、あなたのその孫も、私たちを治めてください。王様になってください。と書いて。ギディオンは28節には断ったんだけど、やっぱり人気があるの、大勝利の人ですから、やっぱり変わるんです。変わるんだね。8章の最後に、そういう中心に変わっていることについて考えましょう。どういうふうに変わるのか。まあ、8章22節は、その、求められたんだね。納めになって。それで断るんだね。23は、あなたの王になるのは主です。神様ですよ。神は私たちに勝利を与えた。でも、なんとなく国民はギディオンによるんだ。と思ってるね。ギディオンはもっとはっきり、私じゃないよというふうにもっとはっきり言ったらいいと思うけど。でも、主は納めですから、私はやりません。でも次は何しましたか。これはその24節ぐらいから国民にお願いする。ミディアン人の耳輪の金のものあるから、それを全部持ってきて私に金ください。神様に祈ってるではない、印してくださいと言ってない、帰っては人にお願いしてる。そして持ってきて、それで何を作ったんですか。8章の中に書いてるんだね。何か作ったんですよ。27節。エポデは何であるかとちょっと分かりにくいですけれども、服の部分ですね。金でできてるだけだと重いだから、あまり服として使わない。だからただのギリオの町に置いといて、勝利の記念としてあったと思う。またもう一つは、ダビデも後で、布のエポデつけたそうです。だからそれは結局、権力を持ってるの印です。ギリオはそれお願いしたんだね。人間に。主に印じゃない。そういうふうに変わってて。そして、それはイスラエルに問題になったと、27節に書いてあります。特にギディオンに問題になった。ね。まあ、偶像みたいになったでしょうね。まあ、それ一つの問題ですけど、勝利の後変わってるの話でね。もう一つは、8章の30節。子供の人数書いてる。何人ですか ?72 人です。おい、うちは2人だけだな。負けたね。70人、本当にプラス2人いるんですけどね。他にも、31節には、その奥さんじゃない人の生まれた子のアビメレクもいる、ね。そして一番若い子の名前また当て出てくるんだけど、9章には。72人の 子供、奥様が多いから、妻が多いです。大勢の妻がいたからです。はい。じゃあ何人ですか？書いてないね。はい。でも私は数学好きですから、数学好きな人は誰もいないね。はい。じゃあちょっと順番にやりました。男の子でしょ？ 70 人ですね。70人。じゃあ女の子も同じ人数だったら1404人だね。そして、それで奥さん何人でしょうか？と。まあ、一人の妻は 1.5 の子供。それは福のですね。でも、平均的には 1.5 だったら人数のは95人ぐらいの奥さんもいます。そして結局、ダビデのとして見えるのは、その奥さんの人数が増えると、一人と産むの人数は減っちゃうんです。減っちゃうんだね。だからそれほどになる可能性あります。90人以上かもしれない。 2.5 だったら54人になります。想像できますか？私たちの大好きなギディアンだよ。ギディアンは主を信じてるでしょ。ギディアンは印もらったでしょ。でもあの奥様はどこから来ましたか？どうしてそんなにいるか？7章の20節には、長男の名前書いてるね。7章20節には。長男にはその敵を殺しなさいと言われて、でも、長男でもまだ若いから、そこまでしない。7章20節だね。でも、8章の終わりになると、大勢いるから、やっぱりあの勝利の後変わったギリアンは次々結婚したということでしょうね。そしてやっぱりあれは一番大きな問題になります。特にその殺生の31節アビメレックのことでね。アビメレックという名前はどういう意味ですか？わかりますか？アブラハムに関係ある。アブラハムの名前は、意味は何ですか？偉大な、お父さんという意味かな。アブという意味だね。アビメレクもお父さんという意味は最初はあります。メレクは最後にあるのは王様です。アビメレクの8章の31節に生まれて、そういう名前つけて、すなわちお父さんは王様です。こういうのはギリアンは王様になるのはダメダメダメダメって言いながら息子に父様は王様です。またそういうエポで救ってもらったらそれもなんとなく自分は偉いですということあるんだね。やっぱり変わってるんだな。そしてもちろんその妻多いというのは王様みたいなやり方だね。その時まではイスラエル人の中で何十人の妻を持っている人いましたか？ヤコビには、まあ、二人の姉妹結婚して、そしてその二人のしもべは一緒になってて、ある意味四人だね。他にいますか？その時に前は。ないんじゃない？私たちの大好きな、ギリオンは、イスラエルの中で初めてそういうことをやったんだ。そしてその息子はどうになるか。九章の中で自分の兄弟を全部殺す。まあ一人は逃げられたんだけど。やっぱりそういう大失敗のはギリアンのことで、ギリアンは何ですか？結局大勝利の後、勝利あるから変わった、自信ついたということあるんだけど、でも結局することはどのぐらいあったでしょうか？史書の中で大体の書き方は、勝利が当てて、あとは何十年は楽、平和。だからギリオンはあの大勝利のあと40年と書いてるんだね。平和、英語で言えば quietness あった、静かさあった。結局ギリオンは仕事はある程度は獅子としてあったんだけども、軍事的な仕事も終わってしまってるから、やっぱりダビデのようにやったんだね。戦いに行くとないダビデは、バッテシェバ見ててとか一緒にしたとか。やっぱり私たちはどうでしょう。仕事がない時にどうになるのか。現代の人間も同じじゃないか。 だから中学校で日本の中学校は厳しいねと。どうしてですか、中学生は一生懸命の宿題とクラブ活動といろいろやらないと子供悪いから一生懸命学校をするんだね。やっぱりギリオンはすることをやめなくて問題になる。ダビデと同じね。ノアと同じじゃない。大洪水の後でノアどういうことしましたか。動物世話しました。船作った。いや、ブドウ園作ったね。それでブドウ酒作って酔っ払って問題になったね。やっぱりギリオンの問題は現代私たちにもあるんですけれども、でもじゃあ主はどうですか。神様どうしましたか。やっぱりそれはダメですから。だからギリオンはあなたはあの妻も一人いるからまあ二人組ぐらい許しますけど、その以上はダメですと言った。ない、許したんです。許されたんだね。また後でその生まれたアビメレックも兄弟を殺すんだけど、神様それを止めたんですか。そうじゃない。じゃあ何のこと。神様はもっといいことするべきじゃないかと考えやすいでしょ。やっぱり罪の結果が種まいてて、ギリオンはそういうことしたから、次の世代にギリオンは亡くなってから出てくる。罪はそういうものじゃないか。知識の中でそういうふうに次々見えるんじゃないかな。無理やりにそういうならないじゃなくて、70人何十人と結婚して、それでそんな自然には子供生まれてくるから、それを許したんです。神様はそういうことを止めなかった。現代でも罪ある程度許されてるんじゃないかということだね。でも最後はどう。私たちは読んでないだけど、九章アビメレクの最後どうなったか。生き残ったの息子だね。一番若い息子は予言しましたね。例え話使ってて面白い例え話ね。九章ぜひ読んでください。そして九章の中でシェコム、アビメレクと協力する町とかとアビメレクの間がダメになった。そして内戦になってて、アビメレクも女の方に殺されたと書いてあるんだね。そしてエベネメクダメになる、あのシェコムの悪い町もダメになった。そして最後にはそれは今8章の9章の一番最後を読めば、9章の最後だな。アビメレクはこれはどうしてこれあったのか。9章の57節読みますかね。神はシェコムの人々のすべての悪を彼らの頭の上に報いられたと書いてある。またシェコムだけじゃなくてアビメレクにも同じことある。だから結局ある時期、ある時代、ある40年間かもしれない許されたんだけど、最後にはある。それは神様の働きだな。必ず問題は出てくるんだね。ギリオンは何でしょうか。自信がついたと思うね、信仰より。それによっていろんなことあってた。お金ももらった、お金持ちになってた。その自信によっていろんな罪を犯して、最後には神様はやっぱりそれは、最後には問題になる。すぐではなかったけどね。あれは聖書の中でよく見えるね。歴史の中でもよく見えるね。すぐ場合あるんだけど、すぐじゃないの多い。ギリオンは、やっぱり勝利の後で変わって失敗したんだな。はい、じゃあもうそろそろメッセージ終わりますけれども、6章、7章、8章、また9章もアビメレクその息子も全部読むべきです。長いじゃない。皆さん長いメッセージ好きですか。じゃあこれから読みましょうか。何分くらいかかるかな、読むのは。読むべきだよ、本当は。15分くらいで読めるんだよ。だけど私たちは長い話好きじゃない。ギリオンの話は長いです。でも私たちは長い話好きじゃない。問題は私たちだな。ちょっと日本語の翻訳になってるかもしれないけど、アメリカのテキサス州の牧師さんだね。マックス・ルカードという人います。日本語になってる、その本は。 からないけど、
日本だとマックス・ルケイド、
ルケイド、ありがとうね。100冊以上書いたそうです。そして人気がある。どうしてですか？まあ、誰かあのルケイドに質問したね。ちょっとそんなに深みがない本が多いです。励みになる本だけどね。そしてルケイド先生はこう言ったんだね。私は本読みたくない人のために本を書いてるの。すなわち一章だったら 2,3 ページぐらいしかない、ね、すごく短い。本全体も短い。だから本のあまり読みたくない人のために本書いてる人で、まあ有名になってお金持ちになってると思う。あれは現代の人間じゃないか。でも本当にギリエンのことを分かるためには6章、7章、8章、9章までもう読まないと、また四死記の全部読まないとダメです。宿題だね。お願いします。宿題ですね。はい、私たちもそうです。だけど神様はどうですか？やっぱりギリアン通して私たちに大事なことを教えるためには全体的なことを見ないとダメです。全体的に何ですか？結局その戦争の前、勝利の前の自信がないの、ギリアンが主に導かれて、印与えられて、そしてそのプラの人もまだ与えられて、それで勝利になってて、そこまでいいね。あとは下り坂だね。下りだね。前は弱いだけどよかった。あとはある程度強くなってて、完全にダメになったんじゃないよね。でも部分的には後半は生涯あまり意味がないね、というようになった。だから長く書いてるのね、見えるためね。だけど全部読めないとダメだ。じゃあ最後に、皆さんは四死記はずっと読んでるから、中の一番好きなリーダーは誰だったでしょうか？ギリオンですか？今まで、今日まではギリオンだったけど、これでダメになったから。ギリオン嫌いってから、教会がこれ教えないってなったから困るんだね。ギリオンはやっぱり私たちと似てるんですよ。あの弱さ私たちにある。それとか、サムソン好きですか？子供たちどっちが好き？サムソンかギリオンか。サムソンかな？筋肉マンの。でもサムソンの力は筋肉じゃないね。主からでね。共通点あるんじゃないか。力は主からですと。サムソン通してギリオン通しても言える。他にもそうです。じゃあその二人はどっち選びますか？でもサムソンも問題でしょ？女の関係の問題。ギリオンもそうだね。やっぱり実践なことはないでダメになるね。じゃあそれよりダブラ。いいじゃないかな。ダブラは別に罪のこと何も書いてないね。うん。私が一番好きなのは、皆さんあんまり考えないだけど、3章31節に出てきます。もうメッセージは大体終わりますけど、3章31節に出てくる名前は何ですか ?3 章の一番最後だから1節しかないですね。エフテの後に、そのもう一人、その後の、その前の人はかなり言えるのやったんだけど、アナテの子、シャムガル、シャムガルですね。私はシャムガル好きです。教会学を教える？シャムガル。まあどういうことをやったか聞く、何百人、600人の敵を殺したということで、まあ強い。だから好きじゃない。好きな理由はこれです。彼について一番詳しく書いてない人です。何人かいるんだけど、一番書いてないのは彼です。彼はどこの部族か書いてない。知られてないです。またその問題になる前には敵の下であった何年間あったか大体書いてるんだけど、彼の場合は書いてない。そして彼はそういう600人殺して、それで敵はいなくなって、それで何年間の平和があったか書いてない。実はもう一箇所出てる。五章。五章にも彼は出るんです。五章の、デブラの歌の中で彼のことを思い出していることあるんです。五章の、何節ですか？六節。五章の六節ね。これは勝利の歌ですけれども。でもここでいいようにそんなに書いてないです。五六ですね。あなたの子、シャムガルだね。の時、 どうだったでしょうか、イスラエルは素晴らしかったと書いてない。あの時にあの基本的には道にも人いない、出るのは怖い、敵がまだいるということで、そして後でデブラは出てくるんだね。そしてデブラとバラクの時代はもっと勝利になるというのは、シャムガールの勝利は完全な勝利ではない、敵はまだいったでしょうという意味で、だからある程度はシャムガールは失敗したかもしれない。だから好きです。どうしてでしょう。ギリオンの勝利、すごく主から与えられた勝利で、一番お金持ち、一番人気あったその獅子の中で一番人気あるのはギリオンですね、間違いない。でもそれで彼はクラになった。シャンダールはもしかしたらいいように終わったかもしれません。わからないです。夢じゃないです。じゃあ私たちはどうでしょう。皆さんは自然に人間だから、私たちはみんな偉くなりたい。夢になりたい。あのテキサスのルカードですか。ルケイドのように私本出発したい。あの100冊じゃなくても1冊でもいいです。やりたいです。だけど私たちはそれで大きく用いられたら私たちはどうなるか、主はご存知です。シャムガールは守られたかもしれない。ギリオンはやっぱりいいようになったけれども、くらったんだね。だから私たちはどうするべきですか。有名になってなくて、弱いのままで、そんなに主に用いられてなくて、感謝です。主は私を守ってくださっている、本当に感謝です。逆だったらダメになるから、それはご存知のは主ですよ。ギリオンを通して学べること、それ一番大事かもしれないな。私たちはどういう態度でしょう。だからシャムガールは一番いい獅子です。今度教会学でぜひ教えてください。ということで、ね、はい、じゃあそのぐらいで今日のメッセージ終わります。はい、祈りましょう。天のお父様、私たちはギリオンの不信仰のことをよく批判しますけれども、あなたの助けであなたに用いられたことを本当に感謝いたします。私たちも不信仰でためらうこと多い、弟子たちと同じだけど、あなたの励みがある、あなたの、まあ、その同じような印じゃないかもしれませんけど、御言葉を通して私たちは励まされて、あなたのために働くできること感謝です。だけど有名になってないことで、あなたに守られていることも、それも感謝いたします。主、どうか私たちはするべきことをできるように、そしてそのための必要な信仰がありますように、自身じゃなくて主イエス様の皆によってお願いします。アメン。